本語の SBS です。
はい、シドニーサイドのコーナーです。平林純子さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日は放送がないということで、ポッドキャストで、ね、お送りしておりますけれども。
はい、初めての経験ですね。
そうですね。皆さん聞いていただいているんでしょうか。
聞いてください。
はい。いや、なんかよくわかりませんけど。はい、シドニーなんかね、雨がすごいですよね。
なんかね、止んだかなと思うとまたすごい音が、室内にもこう屋根に落ちる雨の音が聞こえてきますね。
本当に、まあね、ニューサウスウェールズの西の方とかはもうかなり干ばつが続いてますんで、
はい、
シドニーはもういいからもうちょっと向こう行ってほしいなと思うんですけどね。
なかなか ねうまくいかないですよね。
必要なところに、なんとかできないものなんですかね。じゃあ、シドニーの話題を、
はい、まずはですね、今日19日今夜のイベントなんですけれども、間に合うかどうかというところなんですが、はい、FIFA ワールドカップロシア大会の日本対コロンビア戦、こちらのパブリックビューイングを2つご紹介いたします。
はい、
キックオフは午後、まあ、夜の10時ですので、お近くの方は間に合うかもしれません。1つ目は日本人コミュニティリンクが主催するもので、場所はチャイナタウンに近いヘイマーケットホテル。入場料は5ドルで、会場は午後8時です。そしてもう一つは 151A プロジェクトとチアーズが主催するパブリックビューイングで、シドニー CBD のシビックホテルアンダーグラウンドで午後の8時半からです。こちらの入場料は、当日券が12ドルとなっています。この2つのパブリックビューイングですけれども、入場には ID の確認がありますので、免許証やパスポート、フォトカードなどを忘れずに持ってきてくださいということです。日本でも東京ドームでこの日本対コロンビア戦のパブリックビューイングが開かれるそうです。
東京ドームでやるんですか。
はい、どのくらいの規模だと思われますか。こう集まる人の数で
何万人ですか。
そうですね、3万人規模で行われるそうです。はい、シドニーでも今回ご紹介したこの2つの他にもパブリックビューイングが各地で開かれているかもしれません。日本代表の試合は、今日19日に加えまして、25日、セネガル戦、29日ポーランド戦がありますので、こういうイベントを企画していますという情報がありましたら、ぜひ日本語ラジオまでお寄せいただけると助かります。E メールまたは Facebook のメッセージでお願いいたします。E メールアドレスは japanese.program@sbs.com.au となっています。
はい、まあ、こういうのはね、みんなでわーっと集まってみる方が楽しいですからね。
そうですね、
別に何万人集まらなくてもいいですけど
そうですね、ただですね、今回のコロンビア戦は、まあ、キックオフが夜の10時となんとかなりそうな時間なんですけれども、セネガル戦は午前1時、ポーランド戦は、まあ、ミッドナイトということでしたでしょうか。
はい、
ちょっとね遅い時間ですので、まあ、そこがネックかなとは思います。
帰れなくなっちゃいますよね。
そうですね。で、追加でお知らせなんですけれども、日本語ラジオではこの日本代表の3試合、こちらを日本語で生放送でお届けします。ラジオでは SBS1 チャンネルですね、 SBS1 やデジタルテレビ、そして SBS ラジオのウェブサイトや携帯アプリからも聞くことができます。ちょっと遅い時間ですので、ベッドに入りながらこう聞いてそのままこう寝てしまうのも良いかもしれません。
いや、寝ちゃいけないでしょう。最後まで応援しましょうよ、せっかくなんだから。
そうですね、でも横になっちゃうと多分前半、
まあそうですね、
ハーフタイムまではいけるかもしれないですけど、ちょっと後半がきついかもしれません。
はい、
はい、続きましてジャパンファンデーションのイベントをご紹介します。日本語学習者向けのイベントです。フリートークセッションズフォージャパニーズラーナーズというイベントです。参加できるのは日本語クラスの受講者とジャパンファンデーションのメンバーに限られてしまうんですけれども、3ヶ月に1回の頻度で開かれるイベントです。日本人のボランティアの方を招いて、他の日本語学習者と一緒にリラックスした雰囲気で会話をこう楽しみながら日本語を上達させようというイベントです。次回の開催は22日金曜日の午後6時から午後7時40分まで、開始30分前からレジストレーションが始まるそうです。ジャパンファンデーションのウェブサイトから予約することもできます。料金は無料です。 またこのイベントなんですが、今年はあと9月14日と11月30日に開かれるそうですけれども、日本語学習者との会話に加わってくださる日本人のボランティアの方を募集しているそうです。申し込みはジャパンファンデーションのウェブサイトのイベントページからすることができるそうです。ご興味のある方はぜひどうぞ。
なかなかね、こっちの人と友達になる機会がないっていう方なんかにいいんじゃないでしょうかね。
そうですね、う
ん、
そうですね、日本語で接することができますしね、う
ん、お互いにとっていい環境ですからね、いいチャンスではないでしょうか。
そうですね、私もジャパンファーデーションではないんですけれども、大学 の、 その日本語のクラスでボランティアで、
はいはいはい、
会話の相手をしたことがあるんですけれども、非常にアニメが好きな方で、その組んだ方が、専門的なことをこうたくさん聞かれてですね、答えられなかったっていう、
知らないよみたいなこと、
あなたは日本人、ね、って感じの、はい、ちょっとダメダメだったんですけれども、
なるほど、
はい、たくさん相手からも学べる経験だと思いますので、ぜひご興味のある方は、ね、はいどうぞ。はい、続きましてですね、1年で最も日が短くなる冬至、ウィンターソルスティスのイベントをご紹介します。
冬至ってそういう言葉なんですね。英語で冬至ってなんていうのかなって、それ知らなかったんですけど。
あ、そうなんですね、間違えてたらすみません、ご指摘ください。このウィンターソルスティス冬至、通常6月の21日から23日の間に起こるそうなんですけれども、今年は21日の木曜日だそうです。この日は日の出から日の入りまでの時間がシドニーで10時間8分と1年で最も短くなります。
お
お、約14時間暗闇ということですね。
暗闇ですね、はい、はい、
各地でさまざまな関連イベントが行われるんですけれども、そこから一つ、ちょっとシドニーからは遠くなるんですけれども、ご紹介いたします。シドニーから車で3時間半西に行ったところにあるニューブリッジという地域で行われるニューブリッジウィンターソルスティスフェスティバルです。はい、23日の土曜日、お昼から夜まで、中世をテーマにしたイベントや屋台、ライブパフォーマンスが楽しめるそうです。このヨーロッパでの冬至のこの文化的な側面を楽しむことができます。週末の開催ですので、ちょっと遠いんですけれども、ドライブを兼ねてお出かけになられてみるのもいいかもしれません。詳しくはこのフェスティバルのフェイスブックページ、ニューブリッジウィンターソルスティスをぜひご覧ください。
暗くなるのが早いですからね、早めに出発して早く着かないと。
あ、そうですね、田舎道は動物も出てきますから、
真っ暗になっちゃいますからね、冬至ですから。
そうですね、早めに
早めに、
早めに出発して明るいうちに着くように、
そうですね、
はい、しましょう。
さて、今日のシドニーサイダーですけれども、どなたでしょうか。
はい、今日のシドニーサイダーは、オーストラリアで日本人サッカー選手のマネジメント業務などを行っているゴーシューソリューションズの代表、宮下忠さんにご登場いただきます。宮下さんはオーストラリア、シドニーに16年間お住まいです。オーストラリアのチームでプレーしたいと考えている日本人選手のサポートや、シドニーでの日系の子どもたち向けのサッカースクールの運営を行っていらっしゃいます。日豪のサッカーに詳しい宮下さんには、オーストラリアのサッカーの魅力や日本人選手のオーストラリアでの受け入れられ方、そして最近の若い選手の特徴や今後目指すことなどを聞きました。まず、ゴーシューソリューションズ、実際にどういうことをされていらっしゃるんでしょうか。
はい、ですね、会社を設立して今年でですね7年目になりますけれども、
はい、
今までですね約100人近くの日本の若者たちを、オーストラリアのチームに、クラブチームですね、こちらのトップチームから一部リーグから、アマチュアチームまで入れてきました。で、具体的にはですね、まずオーストラリアにいろんなレベルの選手たちが来ますので、
はい、
来ていただいて、彼ら の、 プレーを私が見てですね、そのレベルに合わせてそのクラブが欲しがっている選手をそのトライアルであったり練習に連れていくというですねことをですね、簡単に言えばやっております。
プレーを見てそのレベルを判断するということなんですけども、そうすると宮下さん自身もサッカーの経験がもちろんあるという
。そうですね、はいはい、私もそんなにものすごい高いレベルでやってたわけではないんですけれども、いろいろな選手を今まで見てきていますので、大体パッと見れば、大体30分40分見ればこの選手がどういったレベルでできるかというのをですね 大体あの把握はできます。
ああそうなんですね、
はい。
あのまあ、日本 の, その若者が対象だと思うんですけれども、その日本 の, このサッカー、まあ、選手といいますか、サッカー選手を目指している若者の特徴といいますか、強みとかっていうのは何かあるんでしょうか。
やはりですね、日本人が持っている強みというのは、なんていうんですかね、その規律性、
うん、
やはりオーストラリアどっちかというとこう自由にこうやれと、はい、あの伸び伸びとした環境でサッカーをやっている子たちがですね多いというか、そういう環境の反面、日本はものすごい厳しいというか、やはりこのチームスポーツですので、うん、こうチームの規律を守らなくてはいけないであったり、チームメートと仲良くしなくちゃいけないという、まあ、そういった上でのやはりサッカー、そういった部分でですね、やはりあの日本人選手がこちらに来た時に、そういった日本人が持っているその、あの規律というものがですね、
うん、
あのものすごい武器といいますか、オーストラリアのクラブに、本当にこう評価される部分ですね。
なるほど。オーストラリアというと最近はあの、まあ、著名な選手がいらっしゃったりもしてますけれども、あまりサッカーの何でしょうか、サッカー王国としてはそれほど知られてないあの国ではあると思うんですが、
はいはい、
このオーストラリアのサッカーの魅力といいますか、どこにあるんでしょうか。
そうですね、やはりオーストラリアという国自体が多民族国家ですので、
はい、
あのいろいろな、例えばあのもちろん白人、コケージャンですねの選手であったり、ヨーロッパ系の移民の選手も多いですし、黒人の選手も多いですし、もちろんアジア系もいると。要するにあの世界のいろいろなそういったサッカーが混ざり合ったサッカーがですね、オーストラリアのサッカーと言いますので、まあ、そういった、サッカーを体験できるといったのがオーストラリアサッカーの何て言うんですかね、特徴というか、日本人選手がこちらに来た時に体験できる、そういったあの特徴ですよね。
なるほど。あのそのオーストラリアのサッカー界で の, その日本人選手の受け止められ方といいますか、評判といいますか、どんな感じなんでしょうか。
は
い、
あもちろんいろいろなあのカテゴリーで、私自身特にそのあの全ての選手がトップ、あの本当に何て言うんですかね、あのトップトップでやってる選手だけでなく、いろいろなカテゴリーに選手を送ってますので、
はいはい、
選手によってさまざまな評価は あ, のありますけれども、やはり一つ言えるのはサッカー の, その実力はもちろん、その人間性であったり勤勉さという部分がですね、はいはい、本当に高く評価されています。
なるほど。ゴーシューソリューションズではサッカー選手を目指す若者の支援だけではなくて、現在オーストラリアにいる方の、はい、まあ、日本人の方向けに、例えばサッカー好きの方の集まりを、
はい、
開催したりだとか、はい、そういうことされていると思うんですけれども、はい、どういうその辺をちょっとお聞かせください。
そうですね、はい、あの私の会社 の, あの事業の一つとしてしましてですね、あのこちらの日系の子どもたちに向けたサッカースクールを行っています。
はい、
であのこちらの、でもう生活している子どもたち、日系の子どもたちですので、もちろんあの第一母国語が英語となります。そういった彼らに日本語で日本のサッカー、まあ、日本サッカーってちょっとすごい、うん、あの漠然としますけれども、
はい、
まあ、先ほども申しましたように、その規律であったりサッカーを通じて日本のそういう礼儀作法を教えていくというですね、そういったあのことをメインにあのサッカースクールを行っています。
あの宮下さんはオーストラリアでの生活はもうどのくらいになられ
るんでしょうか。私は、今年で16年目になります。
あ、そうなんですね。もともとオーストラリアを選んでいらしたんですか。
そうですね、もともと大学を卒業するときに海外で、まあ、大学卒業後は海外、まあ、英語圏であの、まあ、英語を勉強したいというそういう考えがありまして、
はい、
でオーストラリアを選びました。
あ、そうなんですね、はい、ずっとシドニーだったんですか。
そうですね、もうずっとシドニーですね。
あ、この国の良さというか、16年間いる、はい、何でしょう、理由というのも変ですけれども、
うん、やはり私が一番このシドニーのその良さというか魅力を感じる点としましては、はい、このオーストラリアのやはり多民族国家という、
うん、
あのマルティカルチュアルソサイエティというんですか、
はい、
うん、やはりいろいろな本当にあのバックグラウンド、民族的本当に宗教的に違ったバックグラウンドを持つ人たちと出会えて、友達になれて、
うん、
サッカーもできるし、食事も一緒に食べれるしと、そういったあのやはり部分が一番の私があの魅力に感じているところですね。
なるほど。あの、まあ、今年はワールドカップサッカーロシアの大会が開かれますけれども、はい、楽しみにしていることとかってありますか。
まあ、あのまあ、もちろんワールドカップはですね、毎回4年に一度行われますけど、
はい、
楽しみにしてまして、やはり特にあのオーストラリアというあの国にいるということで、やはりその何ですかね、日本代表 もちろん日本人の、ね、アイデンティティといいますか思ってますので、はい、周りのやはり他のそういうサッカー仲間であったり普通に友達からですねやはりなんていうんですかね日本の活躍によってですね、うん、いろいろ自分に対するまあなんていうんですかねやはりこうオーストラリアに生活しながら日本人ってことをさらに強く感じるのでそういった意味では日本代表頑張ってほしいですし、うん、他のその国の例えば、自分のその友達で言うと例えばフランス人の友達であったり、もう彼も例えばワールドカップ出ますよね、フランスも。うん、そういったフランスであったり、例えば、デンマークであったり、例えばペルーであったり、いろんな国のほぼ、例えばもう本当にほぼワールドカップに出る国の知り合いはこちらでいるので、そういった彼らとそういう盛り上がれると。
はい、
ただ日本を代表応援するだけじゃなくて、うん、そういった本当にいろんな国の人たちと一緒に、うん、まあ、ワイワイできるというか、
うん、
そういったのがやっぱりあれですよ、楽しみというか。
なるほど、はい、そうですね。もし仮に、まあ、日本対その自分の友達の国だった場合は、はい、どうするんですか。
いやもうそれは全力で日本を応援しますし
そうなんです、ね、
もう勝ったらガッツポーズを
あの
はいしますね。
あ、
ただそれやはり友達だからできることであって、
あ、そうですね、
全くそれは他人に対して、うんうん、仲がいいからこそそう言ってね、うん、互いに、もちろんサッカーって戦争じゃないので、
そうです、うん、もちろん、はい、
ね、そこはもうなんていうんですかね、勝敗っていうのはやっぱりなんていうんですかね、勝てば嬉しいですけれども、うん、そこの友情に、まあ、その友達の、ね、友情 には変わりないというか、別に結果がどうであれ、
うん、なるほど、うん、豪州ソリューちょっと質問が前後しますけれども、はい、豪州ソリューションズで、まあ、そういう日本の若者を、はい、見ていらしたと思うんですけれども、はい、何か変化というのはありましたか。だんだんこういう傾向になっているとか、こういう選手が増えてきたとか。
そうですね、やはり、はい、技術的には本当に若い子たちは上手ですね、まずは。
なるほど、
はい、どんなレベルであれ、日本でどんなレベルでやってた選手でも、やはり基本的な技術というものはやはり高いと言いますか、技術的なものっていうのを、
はい、
ものすごい感じます。ただその反面、気持ちの強さと言いますか、はい、ハングリーさであったりがむしゃらさという意味では、
はい、
こう私自身がちょっとサッカーをやってた頃に比べたら物足りないというか、こうおとなしい子たちが多いですよね、
うん、そうなんですね、はい、今後、まあ、5年10年先に達成していたいこと、叶えていたいこととは何かありますか。
そうですね、やはりサッカーを、このサッカーのビジネスを通じて、ただこう良いサッカー選手を良いオーストラリアのクラブに送るだけではなく、やはり彼らのやはりなんていうんですかね、人生がより良くなるようなプログラムというか、
うん、
例えばそれがサッカーを通じてこうなんていうんですかね、人生の生き方を教えるであったり、もう少しこう、はい、サッカープラスアルファというものを付け加えていきたいなと。でサッカーだけでなく、それが例えばラグビーであったりバスケであったり野球であったり、やはりこうスポーツというものは本当にこう、うん、人と人をつなげる、
はい、
ものでありますし、人を変えさせることができる、そういったパワーを持っていると思いますので、そのスポーツプラスアルファでこうどんどんこういろいろ日本のこう、ね、若者たちをこうもっとこう変えていければと。なんかちょっと上から目線なんですけど、
いえいえいえ、
でもやはりそういったことをね、何かしらやはりこうオーストラリアにいながらこう日本に対して貢献できることっていうものをもっとこう探していきたいというか、やっていきたいです。
今日のシドニーサイダーは豪州ソリューションズの代表宮下忠さんにご登場いただきました。インタビューの中で、まあ、すごいなと思ったんですけれども、この若者のサッカー選手希望者、このプレーを見てですね、この宮下さんがその実力やこのどのチームに向いているかなどをこう判別する、判断するということをやってらっしゃるんですけれども、すごいなと驚きました。まあ、各チームが求めている人材っていうのも違うと思いますし、それにこう見合った日本人のその若い人材を紹介していくっていうのは、なかなかやっぱりサッカーも知ってないといけないし、それを見抜く力というのがやっぱり必要になってくる、すごいなと思いました。
はい、ありがとうございました。シドニーサイドのコーナーでした。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。